じゃあ、後半をしていきたいというふうに思います。後半、一応終われば、そこまでにしたいと思います。ですね。12番、黙示録に記されている半ケースの姿、同じ半ケースに関する黙示録のケースを見てみるということですね。で、黙示録の13章の、18節までです。この次のページで、この箇所を見てみるということで、黙示録13章の11節、また私が見たもう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような2本の角があり、竜のようなものを言った。この子羊のような2本の角を持つ獣とは、獣化したキリスト教会であり、2本の角とはキリスト教の二大勢力をプロテスタントとカソリック。で、3章12節、この獣は、最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷を治った。最初の獣を拝ました。最初の獣とは獣国やアメリカのことであり、その日廃墟した教会はアメリカの権力を用いて、その獣的な方策を方針を進めることがわかる。13章13節、また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。その獣化した教会にはそれなりに霊的な力があり、不思議な印を悪霊による起こすことができる。また、あの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、次の傷を受けながらなおまた生き返った。あの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。その印と不思議を持ち、この世についた信者を獣化した教会を惑わす。そして、教会の中で獣像、すなわち、獣系アメリカを体現するような人物を全教会のリーダー、また崇められる人物として立てる。で、この獣像こそ反キリストであるというふうに思います。これは一人の人のことを言ってるんですよ。でそうですね。だからアメリカ主導で反キリストって立てられるわけですよ。で、13章15節、それからその獣像に息を吹き込んで、獣像は物言うことさえもできるようにし、その獣像を拝むものを見どころとさせた。この人物、反キリストの息、すなわち霊の力がある。さらに彼らは物を言う、すなわち反キリストのメッセージこそが、全教会の拝聴するメッセージとして用いられるということですね。だから、獣像を拝まない者はみんな殺されるって、これ、反キリストを拝まない者は殺されるっていう、そういうことですね。だから、宗教がもう強制みたいなものになってしまうんですね。だから、旧約の時代のユダの、がバビロンに連れていかれることをもう武力でね、強制的に引っ張られていったように、それは廃墟の上にそうなんですけども、新約の時代の教会が反キリスト礼拝に引っ張られていくのも、それも武力とかね、そういった強制であります。で、それはそうですよね。教会のだってキリスト教なんだから、キリストを拝まなかったらキリスト教じゃないですか。だからそんな、なんでそんなことするかって、そういうすごい強制的な力が出てくるってことですね。でそれは一応頭に入れておいてください。13章16節です。また小さいものにも大きいものにも、飛んでいるものにも、貧しいものにも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々にその身の手かその額かに刻印を受けさせた。この獣教会に属するクリスチャンは聖霊の印ならぬ悪霊の印を受ける。結果は永遠の命からなさる。だからキリストが言われているように、屋上にいるものは家の中のものを取ろうとして、家に入ってはいけないって、まさにこういう獣化した教会に入っちゃいけないってことですよ。だから何度も言うんですけども、やっぱり地下教会にポイントはあるんですね。だからこれからレムナントはそういう方向を目指します。今すでにね、半分そんなことになってますけども、だから場所にこだわらない、家庭であってもどこでもね、集会し開くっていうことですね。また公には集会ね、公の集会はもうやらないっていう感じになります。で、13章17節です。またその刻印すなわちあの獣の名、またはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないでした。売り買いや買い取る、すなわち贖いと関係することは、すなわち獣の印を受けた器以外はこの獣教会で奉仕できなくなる。で、そういうことが来るわけであります。だから、この黙示録の13章も反キリストについて語っています。で、これは今まで我々が学んだ反キリストについての学びと全く一致してますよね。だから 明らかに聖書は繰り返し繰り返し、教会の礎石である土台であるキリストが追い出されて、代わりに反キリストが入ってきて、それを拝むように強制的にされるということを何度も語ってるんですけど、残念ながらクリスチャンは盲目になって、その一つをも理解できないという感じです。でしかし我々はこのことを理解しなきゃいけません。このあたりが週末の最も大事なポイントですから、見てください。で13番、福音書に記されている反キリストの姿、中国神はこの反キリストに関して語られている以下の通りということで、マタイの24章の15節から19節ですね。でこう見たいと思います。この箇所を見てみる。15節、それへ預言者ダニエルによって語られた、荒すぬ生きるべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るよ。聖なるところとは、教会の中で主であるキリストが座しておられるその宮の座のこと。その日教会は堕落し、キリストのその座から追い払い、代わりに反キリストという個人をその座に立たせるということですね。これはそうです。だからここでもそうですね。だから例えの意味で言ってますけども、イエス・キリストも、聖なるところっていうふうに、これはまさにキリストが座しているところですよ、教会の中で。そこに立つということは、キリストは追い出されちゃうということですね。で、これもだから話は一致してますよ。全然矛盾してないですよね。聖書のあらゆる箇所が同じことを言ってるんですよ。キリストが追い出され、代わりに反キリストはその聖なるところに立つということですね。これは究極の冒涜だけど、でもそれは実現することです。その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。その日、宮を離れて山へ逃げることが働いている。要するに、廃墟の教会から離れて避難すべきなのである。24章17節、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません。屋上とは、仮用の祭りの時、家の屋上に仮用を建てる人のことを前提にした言葉。イエスすなわち冒涜の教会に入らず、屋上すなわち仮用地下教会にとどまることが働いている。繰り返し繰り返しが立っているんですけども、やっぱりここで主はもう仮用の祭り、地下教会を前提にして語っているんですね。ので我々はそのような立場に立たなきゃいけません。これからはもう公の教会に、こだわってはいけません。なぜなら公の教会はかつての日に旧約の神の民のユダが廃墟の上にバビロンに強制的に引っ張られていったように、これから教会は強制的に反キリスト礼拝に引っ張られていきます。今はもう半分ぐらい実はもう引っ張られてるんですけども、何も理解してないんです。観覧前なんて言ってること自体もうすでに半分以上引っ張られてますよね。また教会の裁きは言いませんしね、全然引っ張られてるんですけど全然自覚してないんですよ。でもさすがにキリストが追い出されて反キリストが立てば気づくかもしれませんけど、まあそれより早めに気づいた方がいいし、またそれは主がかねてから地下教会のことに仮用の祭りとして語っているということはどうぞ理解してください。24章18節、畑にいる者は着物通りに戻ってはいけません。畑すなわち種まき御言葉を伝える人も、家公の冒涜教会に戻らないことは勧められている。だからここでもやっぱりね、家に戻るな、だから公の教会に戻るなって言ったんですね。だから公の教会に戻ればそれこそ縁の命危ないっていう、そのぐらいの認識でいてください。うまくなんかいかないんですよ。で24章19節、だがその日三男は見物になると血のみごを持つ女です。このことはね、たびたび言ってると思いますけども、見物になると血のみごを持つ女っていうのは父を飲む幼児と関係してますから、例えば理解できない血のみごクリスチャンっていうのは悲惨なんですね。なぜならあらゆる週末の教えとか御言葉は皆例えで書かれているので、これは固い植物、例えを理解できない人には分からないんですね。ので、レムナントは皆さんが偶然来たかもしれないレムナントは、幸い、ミルクの教会じゃなくて、固い植物を何とかして食べようというふうに努力しているんですね。歯はちょっとボロボロですけどね。歯はちょっとカスカスしてて、なんか発音が良くないんですけど、それはともかくね。でも例えを理解して、でそれは御言葉を持って良かったですよ。何でもいいですけど、私は例えを理解してそれをメッセージしたために追い出されましたけどね。でもそれは引かないで良かったですよ。で今があるわけですからね。だから皆さん御言葉を守る人に大いに、祝福があるということを覚えてください。で14番、ダニエル書が語る反キリストの姿、主の言われたダニエルの言った争いに組み込むものの記述は以下の箇所である。 ダニエル11章11節、ジョークの催眠は取り除かれ、争いべきものがそれらの時から1290日がある。幸いのことを忍んで待ち、1335日に達するものがある。この辺りの解釈ですね。皆さんは、観覧車に関しては、一時とか二時と半時とか、三年半とか42ヶ月ですよね。日にちで言うと、1290日ですよね。ですよね。ですよね。だけど、ここで学びたいことは、ちょっと違った数字が出てくるんですよ。1260日か。間違えました。1260日が3年半ですよね、これが。だけど、ちょっと違った数字が出てくるんですね。それは争い無べきものね。争うものから。だから、争い無べきものって、だから半ケリストが立つ理由ですよ。これ分かれますよね、多分ね。今日から、教会では、キリストは神じゃありません。アメリカでね。で、代わりに、まあ、ミッドロミアは立つかどうか分からないけども、誰か一人がですね、人が、代わりにこの人ね、オバマか、ヒラリーか分かりませんけども、まあ、全然知らない人かもしれませんけど、これは争いに行くべきものですよね。だから、反キリストのことを言ってるんですよ。反キリストが、教会の中で、反キリスト擁立ですよ。それって分かると思いますよね。教会の中で、昨日まではキリストが主だったけど、この人を神としたらごめんなさい。それから、1260日ですよね。これが1260日が3年半。だけど、このダニエル書のこの箇所では、1290日があるって、このなんか1290日って何だか分かんないけど、この日があるんですね。ここまでは30日ですよ。で3年半待って、3年半ずっと我慢して、まだ30日なんで、ちょっと長いなと思わないですけどね。でその後、またでももう一つ数字が出てくるんですよ。1335日に達するものが幸い。1335日って、どのぐらいですか ?1290 から45日だから、45日間ね。これね、45日間。これからまたさらに45日間。ね。で、この意味合いですけどね。幸いなことよ、忍んで待ち1330文字に達するものってね、これ絶対ぴったり合ってるかどうかわかんないんですけども、この1335日の意味合いを考えたんですけどね。は何かっていうと、何が起きるのか、わかんないですけどもね。ただ、私の理解では、聖書が言ってることは、どういうことかっていうと、こう書いてありますよ。第二テサロニケ2章8節。その時になると、不法の人が現れますがって、だからこの不法の人って、反キリストですよ。これが3年半現れるんですよ。だけども、主は御吉の息を持って彼を殺し、来臨の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。だから、反キリストは3年半経って、いつか、キリストの再臨の時に、キリストの息を持って殺されちゃうんですよ。これは事実だと思います。で、その日がいつかってことですけども、それは反キリストが滅ぼされる日であり、それが反キリストが滅ぼされる日がまさに我々にとっては、救いの日です。だから、忍んで待って1335日に達するものが幸いだってことは、私の理解では、この日に、なんかキリストの再臨がもしかするとあると、そして判決は殺されちゃうのかなと思います。でも断定はしません。すぐにそういうのを、いろいろこの悪いとこばっかり言う人いますからね。エレミアが再臨の日を特定したとかね。なんか悪いことばっかり言ってる人がいるみたいなんで。断定はしませんけども、可能性は大いにあるかなと思うんですね。で、再臨の日を特定するって良くないんですよ。それは、なんか、キリスト教はタブーなんですよ。でも、いつとかね、で、再臨の日を特定せずで違って、ああ、キリスト来なかったとか、よくあるキリスト教で起きてくることなんですけども、でも、逆に、私はこんなふうに思うんですよ。主は、 やっぱり我々が3年半の間かつてなく今後もないような観念があるって十分ご存知だと思うんですよ。でもいつまでも分かんないけどただじっと我慢してねとは言わないな気がするんですね。だからこの言葉の意味合いね、なんとなくここまで待つと少なくともこの日にはキリストの来臨で阪急で滅ぼされるから、だから忍ん で他にだって観念あってんだから他に救いはないじゃありません。でも忍んで待って幸いってそれしかないです。判決で滅ぼされてね、観念寺終わること以外に我々その観念寺に会ってる人の救いってないんだけども、それは耐え忍んで待って1335日に達すればってことですね。だからここのところは微妙ですけども、3年半待って1260日したけどもまだ74日あるからちょっと長いなと思わなくないけど、でも1ヶ月半と思えばまあ短いのかもしれないけど、ただえ2ヶ月半ですね。2ヶ月半75日にちょっと長くなりました、ね、1ヶ月半じゃなくてちょっと長くなりましたけど、むちゃくちゃ長くはないですね。ただぴったり合ってるかどうか分かりません。でそもそも私がその時いるかどうか分かりませんので、外れたとか言って怒られてください。ただ可能性としてはあり得るかなって、わざわざその日を言ってるってことはねえ、かなり合ってる人の望みって何ちってもこの半径で滅ぼされてね、キリストが再臨する方ですから、あのセットはあるかなと思います。ただ、大きい声でこういうことを言うとね、いろいろこのうるさい人が多いんでね、そういうことばっかりこうなんかね、ああ、いた、こういたとかね、うるさいから、あんまり言いませんけども、可能性としてはあるかなというふうに、今は私はそう思っておりますということであります。15です。アラスに生きるべき者の方、アラスに生きるべき者に関して、ダニエル書11章にも記述がある。この箇所を通して、終末日のアラスに生きるべき者、反キリストに関して学びがあるということですね。ダニエル11章28節から35節までですね。上記聖書箇所にアラスに生きるべき者に関する記述がある。しかもこの予言は、すでに紀元前2世紀にシリアの王、アンテオコスエピファネスにより成就している。その彼の行ったことを見ることによりというかですね。このところ見てください。ダニエル書11章の、この、31節。これですよ。彼の軍隊は立ち上がり、聖城と砦を汚し、ジョークの下げ物を取り除き、アラスに忌むべきものを備える、据えるって書いてますね。これはだから、一回、今言ったシリアの王によって、紀元前2世紀に、実際にユダヤの神殿で争いに言うべきものが据えられて従事してるんですよ。でも、だから争いに言うべきものとか言うべきものっていうのは、週末にも再度従事しますけども、でも逆にこれ一回従事してるから、その時のことを学ぶならば、週末の日にこれが再現するってことが、なんとなく想像できますよね。そういうことを言ってるんであります。で、次のページを見ますけども、週末の反キリストを争いに来るべき者の姿を理解することができると思われ、一節ずつ見ていく。彼は多くの財宝を携えて自分の国に帰るが、彼の心は聖なる契約を適して欲しいままに振る舞い自分の国に帰る。聖なる契約とは当時のユダヤ人たちが守ろうとしていた神への契約。その契約をアンティオコスエピファネスは適した。同じ意味合いで週末の日に教会の真ん中に立ち、キリストの代わりに聖なる座につく反キリストも、クリスチャンとキリストの間に交わされた聖なる契約を適するってことですね。だから聖餐式なんかもね、廃止するんでしょうかね。聖餐式で毎回言いますからね、この地は、だから新しい契約であるってね、ダメだとか言ってるかもしれないですね。そういう契約を反キリストは適すると思います。で、クリスチャンをキリストとの永遠の契約から切り離し、永遠の命を失うべく画策する。で、十章三十節、彼の軍隊立ち上がり、聖城と砦を汚し、ジョークの下げ物を取り除き、争いに言うべきものを据える。エピファネスはエルサレム神殿にギリシャの多神教の指針であるゼウス神を祀り、彼はその偶像を聖の神殿に置き、その際に人々が参加するよう合意した。で、確かに争いに言うべきものを置いたんですね。でも、ネジオにだから、キリスト教会の真ん中でやっぱり、こういう冒涜なことを合意すると言います。エピファネスの名は原神王で、まさに、生きた神様だって言っていますね。その名の通り、彼は自分を神とし、自分を神と崇める人々に合意した。 それにして、旧約の神の宮は汚されたが、同じように週末の日に新約の神の宮である教会も汚される。あらすぐに生きるべきものである反キリストは教会の中心に立ち、キリスト礼拝の間に反キリスト礼拝を強制化するからだ。この箇所を読んでどう思いますか？だから、エピファネスが実際したってこれ歴史的な事実ですよ。実際に自分を神として崇めろって言ったんですよ。これは歴史的なことなんで、で、否定しようがないんですよ。で、エピファネスって名前自体がもう原神王だからね。私は神様ですって言ってるわけですよ。ですよね。ということは反キリストがやることももう決まってるじゃありませんか。別にね、政治のリーダーになって全世界を治めるっていうのではなくて、教会の真ん中に立つんですよ。で、他でもないキリストを追い出して自分を神として崇めるっていうことで、キリストは肉体を持って、イエス・キリストは肉体を持って来られた方なんで、やっぱり反キリストはやっぱり肉体を持って来るんですよ。まあ、どんな人が反キリストなのか分かんないですけど、反キリストの役はやりたくないですね。こればっかりはいくらそういう時崇められたってね、才能キリストが殺されて恐ろしいですよね。これやる人がいるんでしょうね。やっぱりいるんでしょうね。666なんでしょうね。お気の毒様としか言えないですよね。永遠に滅ぼされちゃいますからね。嫌ですね。これは嫌です。やりたいですか？嫌ですね。これは。ね、冗談ならね、とも一日ぐらいでね、許してくれないけど、永遠に滅ぼされちゃいますから。これは恐ろしいなと思いますよ。判決が恐ろしいんじゃなくて、こんなことをする人の運命が恐ろしいと思うんですね。11章30節です。彼は契約を犯す者たちを公言を持って堕落させるが、自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。彼、エピファネスは神との契約を犯すユダヤ人たちを堕落させた。同じように教会の中心に君臨した判決はキリストとの契約を犯し、教えを破る者を優遇するということですね。そういうことをするわけですよ。だからね、お前らに話が分かるとか言って、どんどん教会の偉いとか言ったらね、献金がだいぶ来たからお前に少し分けてあげるとかね、で、そういうことで騙されたら結構出てくると思うんですけども、これはね、永遠の命を失いますので、なものを惑わされちゃいけないです。で、10章33節。神の中の白深い人たちは多くの人を悟らせる。彼は長い間剣にかかり、火に焼かれ、虜となり、かすめ奪われて倒れる。そのような迫害の中でも白深いユダヤ人たちは多くの人を悟らせた。同じように週末の日、反キリストに教会の聖なる座を奪われてしまったような時代になっても、白深いクリスチャンたちは今起きていることの意味合いを他の人に悟らせる。これは我々もなんか、関係するかなと思ってます。知る深い人たちは多くの人を悟らせるっていう、要するにこれは、例えを理解させたり、今起きていることの意味合いですね。そういうように、レムナントは、この反キリストの日の、こういう始末の日に対して建てられている教会ですので、やっぱり多くの人は悟るような、ことをしていきたい。人がこれをとこまいとセミナーを行い、また、それとともに、ニュースデータも送り、またね、英語圏の人々にもやっぱり、警告していきたいと思います。で、これはここに書いてある、多くの人を悟らせるということのポイントがあって、我々はそういった働きに大いに従事したい。で、非常に神にとって、神に喜ばれる行いになっております。彼らが倒れるとき、彼らへの助けは少ないが、多くの人は光源を使って知る深い人に作る。そんなことが言ってますね。で、11章35節、知る深い人たちのあるものは、終わりの時までに彼らを練り、清め、白くするために倒れるが、それは定めの時はまだ来ないからである、ということですね。で、そういう感じですね。だから、まあ、迫害はあるんでしょうけども、しかし、まあ、悟る人と悟らない人はやっぱりある。だから、このエピファネスの時も、やっぱり悟る人と悟らない人がいた。同じように、週末の反キリスト本番の時もやっぱり悟る人と悟らない人がいて、我々は前もって、今の時点からも反キリストが来るだいぶ前から、このと前もって、悟り、警告しています。こういうことに大きなポイントがあります。で、次は、16番、麦と毒麦の分離。ここでは、マタイの、13章29節です。だが主人は言った、いやいや、毒麦を集めるうちに麦も一緒に来ているかもしれない。 30節。だから収穫まで両方ともさすまいにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方を集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。このように世界中の公の教会が教会廃墟に入り込む、従って真にキリストにつこうとする人々はいずれ、依然とそのような教会に参加せず、自分たちで集会を持つようになる。いわゆる地下教会が発生するようになる。結果、世界中のクリスチャンは二つに分かれることになる。冒涜の公の教会と真にキリストに従う地下教会。それはまた毒麦と良い麦の区分でもある。かねてから言われていた毒麦と、麦と毒麦の分離は世の終わりなされる。だから、ね、もう一度繰り返しますけど、マタイの13章30節はこういうふうに予言されてるんですよ。収穫まで両方ともさらせまいにしておきなさいってことですね。でも収穫時期になったら、私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために試しになるというように、この時には今まで難しかった毒麦と良い麦の分離はできるんですよ。ということは、今までと状況は変わるってことです。今までの状況はどうかというと、教会の中に、ね、座席が、ね、10人ぐらい座っていれば、一番左端の人は良い麦ですって、その隣の人は顔も肉らしいけども、心も毒麦ですとかね。で、またその隣は良い麦ですとかね。で、だからちょっとね、間違いやすいわけですよ。顔だけで判断できないことありますからね。引っ込みコースでね、ちょっと1番目と3番目間違えたとかね。隣にも引っ込みちゃったとかね。これやっぱり難しいんですよ。でも、収穫の時にはっきり分かるってことは、教会全体、毒麦しか来ない教会になっちゃう。でこれは、いわゆる反キリストを拝む教会ですね。だからそれって、いろんな話をそうすると、話ですっきりしますよね。教会はもう神によっては、公の教会みんなもう毒麦の教会って皆さんなんですよ。そうですよね。だから、逆に言うと、我々が良い麦の教会に入ろうとするときに、大きなステンドグラスのね、ステンドグラスの、公の教会じゃなくて、まあ、レムナントとは言いませんけども、地下教会ですよね。公で認められない教会に明らかにポイントがあって、そっちに良い麦が集まっています。だから、そういう意味では、レムナントは、負け惜しみで言ってるわけじゃないですけど、先端を言っております。初めから地下教会ですからね。初めこれ、ね、中止引っ越した時から集会やってますけど、初めは地下の集会数が多かったんですよね。その時思いました。ああ、地下教会だなと。本当に、実際に地下で集会してるし、教会もね、どこにも登録してないから、本当に地下教会だと思ったんですけど、ますますこれからは地下教会がトレンドになりますので、そういう意味でトレンディーだったわけであります。で、いわば、正しい教会の回復。地下教会を通して神の前に真の教会、宮の回復が行われ、それはエズラ・ネヘミヤ書に予言されている。ネヘミヤ書は都への回復が述べられているが、その書の中に仮王の祭りの記載がある。以下の通りであるってね。ネヘミヤ書8章14節から書いてありますけども、こうして彼らは主がモーセを通して命じた立法に、イスラエル人は第7の月の祭りの間、仮王の中に住まなきゃならないと書かれているのを見つけ出した。こう聞くと彼らは、自分たちの全ての町々とエルサレムに次のような捕虜を出した。山へ出て行き、オリーブ、野生のオリーブの木、ミルトスの夏目石、また枝の茂った木などの枝を取ってきて、書かれている通りに代わりを作りなさい。そこで民は出て行って、それを持って帰り、それぞれに自分の家の屋根の上や庭の中、または神の宮の庭や水の門の広場、エフライムの門の広場の上に自分たちのために代わりを作ったということですね。代わりの祭って、だから本当に、不思議な祭りですよね。家があるのに家の屋上にわざわざ、ね、夏目石とかなんとかいろいろ木持ってきて、仮の家を作る。で、また都をね、都があるのにわざわざ都とか、また宮があるのに宮の外に作るとかね。これはでも、しかし、地下教会と思えば非常に話はわかりやすいですね。で、だから、しかもそれが、都の回復である、ネヘミヤ記の中で書いてあるんですね。ということは、裏返して言うと、かねてから言われている、教会の回復とか、都の回復とか、宮の回復っていうのは、地下教会、仮王の祭りの中で実現される。地下教会の中で実現されると思われます。だから、公の教会は、両極端になっていくということになりますね。だから、二つですよね。公の教会は、
冒徳へ入っていくということですね。冒徳で半径ですということですよね。でも地下教会はそこからもう全く自由になって、冒徳から自由になって、そして教会回復とかね、教義の回復っていう方向に入っていくんであります。入っていく。だからこれから地下教会、迫害された教会になって人たちの中にいろんな心理が回復されてくるだと思います。そういう意味合いでは今のようなインターネットの時代ですからね、割と情報がバーって広がりますからね、日本にいたってアメリカのインターネットを見たり、アメリカの人は日本のインターネットを見たりしますから。でもさすがに日本語は読めませんから、アメリカの人はですね、よっぽど特殊な人以外ね。のでこれは英語化しがいけないかなって、だからエレメントは今言われてるね、ニュースレター英語しようとかね、礼拝も英語のメッセージとかね、これはこういうむしろと流れていったで、偉そうなことは言いたくありませんけども、やっぱりこういったそれこそカリロの祭りをはじめとして、多くの弁護士にとってもやっぱりこれってニューニューズだと思うんですね。カリロの祭りって実は地方豪華で、それって何って聞いたことないっていう感じだと思うんですね。でも今のような情報が拡散の時代ですので、一旦理解するならこれは理解する人は出ると思います。そして広がっていくと思うんですよね。皆さんだって理解したわけですよね。エレメアの部屋とか変なページ当たっちゃったしとかね、変なこと書いてるしとかね、絶対怪しい、絶対怪しいと思ってくる。でもなんか本当あるかもしれないとかね、読んでるうちにですね、本当かもしれないと思ったよね。他の人も同じですよ。皆さん皆さんもやっぱり主に正しい主に救おうという気持ちがあるからそれは見えたと私は思ったんですけども、同じようにやっぱりこの時代主に仕えていこうっていう人は日本人であると欧米の人であるとやっぱ分かると思うんですね。そういう時代だから。そして真理はレメントだけが分かっているじゃないですか。神様はそもそもそういうことを聖書に例えとして入れてるわけであって、我々はたまたまそれを別に見たんでね、別に我々は作ったわけじゃないですよ。聖書を書いた我々じゃありませんしね。ニュートンみたいなもんですよ。ニュートン偉いとかね、力学のなんとかの法則って言うんですけどね。でもニュートンってリンゴを押してみて、あ、ここは何でも万全に引力があるって発見しただけですよね。別に彼が地球で引力をコントロールしてるわけじゃありませんしね。ただそういうの分かったら、そういう意味では偉いって偉いけども、それだけのもんですよね。でエレメントもそういう意味ではそれだけのもんです。だからであってもやっぱり真理だったらこれは広まっていくと思います。だからそういう意味ではこの言葉も実現していくだろうと思うんですね。やっぱり教会の回復っていうのは、明らかに我々の理解ではエゼラネヒミヤで明らかにこの日が来るっていうことが予言されてますので、必ず実現すると思うんですよ。でその方法はここに書いてあります。地下教会の中で出てくるということだと思われます。だからレメントは季節していろんなことを常時してるんですね。じゃあ追い出されて地下教会作ったりとかね、仕方なくて集まったら地下で集会やったりとかね、でいろんな教育の回復だとかね、落ち葉を拾ってくるとかね、深く考えてやってるわけじゃないんですけども、結果として結構トレンディーなことをやってたっていうことですね。だけどそういう意味ではね、エヴァのことはありませんけど、走りだったってことです。ずっと走りかどうか分かりませんよ。そのうちもっと若い人が出てくるかもしれませんけど、今のところは走りだっていうことであります。だからどうぞ皆さん失望しないでください。真理が開かれるということと、人気があることというのは、たびたび言うんですけども、別の問題であります。別の問題で、真理が開かれば開かれるほどで、人気が出なかったりとかですね。だからそれは、また別の問題であります。この歌はぜひ覚えておいてください。18番。盲人教師、理性原始に従ってはならない。主は盲人教師に従う者は、益を見ないことを答えて、以下の通りである。また15章14節。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人ともは何を落ち込むのです。今の時代の教師たちの多くは盲人であり、病気のような聖書の警告、週末に必ず起きる宮の崩壊、教会の土台が崩壊する日に関する御言葉の一つをも理解したい。それらの盲人教師に従う者は同じ穴に、落ち込むようになる。週末は多くの、ですよね。だから、
偉そうなことは言いたくないんですけどね、喋るとみんな偉そうになっちゃうんですけども、自分でもちょっとあれなんですけど、まあしょうがない、そういう飯だからね。ただやっぱりイエス様が彼らのことは放っておきなさいって盲人を手引きする盲人ですって言った時に、これ話だけ聞くとなんかおかしな感じですよね。で、盲人を手引きする盲人ってちょうどいい絵があったんで、ニュースレターに使ったことあるんですけどね、覚えてますか？なんかもう、なんかここで黒い目がこうやって、ね、いかにもあるなって感じですけどね。で、くっついてくと、で、いっぱいね、教師なんていっぱい人がついてたらみんな怒ってきちゃうって。ああ、リアルな絵だなと思ったんですけども、これ冗談じゃなくて本当ですよね。だって、自慢じゃありませんけども、こうやって真理を週末の日の宮の崩壊とか、ハンケル人はどういう役割をするかっていう、真理の真理を語ってるんですけどね、残念ですけど、そういうセミナーの時に限って出席者少ないですよね。見てないというのは分かんないですけどもね。ねえ、明らかにね。そんなもんなんです。でも逆に、これどうですかね、他のね、神田前はこうだとかね、そういうセミナーってもっといっぱい人が来る可能性あるんですね。こんなもんなんですね。で、そういう人は思い出についてくる人多いんですよ。でもまあ、焼けっぱちで言ってるわけじゃありませんけど、悲願で言ってるわけじゃありませんけども、ただ、やっぱりそれは言わなければいけません。それは、たとえどんな人気があってもね、どれだけ形成業界で有名であろうと、一般進学校出てやろうとですね、人望があろうとですね、なかろうと、しかし、盲人の教えをついてくると、やっぱり盲人で穴に落ち込んでしまうんですよ。週末は明らかに、教会の廃墟があって、で、教会の廃墟の中でキリストが隅の土台の石である、キリストの土台の石さえ崩されて、宮が崩壊し、その代わりに判決が立つって、恐ろしい日が来るっていうのは、これが、ほとんど間違いないんですけども、しかし、盲人の教師はこれを見ないんですね。だから、書かれていることは冗談ではありません。ので、やっぱりこれは、その通りに理解して、盲人の教師いるんだってことですね。別にその、レムナントは正しいから他は違うって言ってるわけじゃないんですけども、書かれていることはそうなんだって言って、それを盲目的に、盲信すると、穴に落ちちゃう。これ穴がね、ゲイな穴だったらどうするんでしょうかね。恐ろしいですよね。落とし穴でもね、1メートルぐらい落ちて水に浸かるぐらい、シャー冷たいぐらいで終わるんですけど、ゲイな穴だったらこれ大変ですよね。恐ろしいことですよね。でもそんな気がするってしょうがないんですけども、恐ろしいことですよね。また週末は、多くの二世預言者が起きる時である。以下、主が以下のように答えたところである。また、理性原者が多く起こって多くの人々を惑わします。だから今、キリスト教会に存在する、終末を語る教師、牧師の中では残念ながら、多くの理性原者が存在すると理解することは聖書的なのである。主自身は多くの理性原者が出ると語られた以上、そう思うのが正しいのである。理性原者って言葉がね、ちょっとニュアンスが違うんですけども、英語で見ると、これ、間違えた預言者って意味なんですよ。だから、偽預言者って言うともうね、自分は偽物で分かってね、偽物なんかね、お礼祭かなんかしてね、もう自分は泥をね、インチキしてるの分かっててやってるって感じなんですけど、違うんですよ。一生懸命正しいことを語ろうと思って、熱心。ね、大体よく祈ったりする。でも、失敗しちゃう預言者のことを言ってるんです。それを、ね、それを偽預言者と言ってる。だから、そういう人言ってるんですよ。熱心だったり、いっぱいね、教会の活動したりね。でも、ね、神愛だから裁きはないとかね。全然違うことを言ってるんですよ。でも、主は言われてるんですよ。もう一度言いますけど、また熱心者が多く起こって多くの人を惑します。だから、多く起こるという以上、熱心預言者、預言者っていうのは、今、新約における教師なんですよ。だから、もっとわかりやすいことで言うと、失敗する教師がいっぱい降りてくる、起きてくるぞってこと言って、分かりやすい言葉を言うと。だから、もっとね、数字的なこと言うなら、100人ぐらい教師とか、牧師が、キリスト教がいるなら、そのうち99人ぐらい間違えてる可能性があるぞってことですよ。まあ、ね、それは90人かもしれませんけど、98人かもしれませんけども、主の言ってることはこういうことですよね。だから、だからレメントがいいとまでは言いませんけども、そのように理解してはいけないんです。だから、ランダムに教会を選ぶならば、間違えたことを言っている教会に入る可能性は高いです。ランダム、わかりますかね？ランダム。
ランダムを説明すると難しいですランダムはまあ、何も考えなしでってことですね。そういう感じですね。だからそうなんですよ。そういう時代なんですよ。どんどんどんどんね、間違えちゃう可能性がある。よっぽどね、慎重にやばないと。そういう時代にそういう時代になるぞと、実践者が起こるっていうのは、そういう意味で神様、イエス様は予言してますし、実際に今そういう時代なんです。だから、どこ行ったってやっぱりおかしな終末論しか聞かないんですよ。で、二次元者の一つの特徴は、決して人から悪く言われないメッセージで脅威を語るということにある。ルカの6章26節、皆の人に褒められるときは、あなた方は哀れなものです。彼らの先祖は二次元者たちをそのように扱ったからです。終末の日に教会の崩壊、廃墟はない。教会は神殿前に挙げられると説くことは、皆から褒められ、喜ばれるメッセージであるが、しかしそれは人受けのみを狙っている二次元者の働きに過ぎない。理性予言者に闇に従うものは永遠の命を奪われる可能性がある。だから、褒められていれば、それは、牧師でも嬉しいですよね。みんなから褒められてね。また、優しい言葉を出れば、それは嬉しいでしょうね。で厳しいことを言うレミナントメッセージ、セミナーとしても人が減っちゃうかもしれませんけども、まあ、それはそれとして、ただ、見られる人が褒められていけば、あなた方はありのものですってことですね。だから彼の先生は西洋人たちはそのように扱ってから。だから、レミナント、エレミアの評判はどうですかね。あちこちで悪いこと書いてあるって、まあ、それは、まあ、逆にいい印かもしれません。褒められませんからね。で、まあ、どちらにしても、まあ、受けはしませんよ、人受けはね。こんなことを毎回喋ったらね。もう嫌だとかね。体が受け付けないとかになっちゃうかもしれませんけどね。ただやっぱり残念ながら命に至るのは狭いんですよ。道も狭いにしてまったらね、そこに至るものは見出すのは稀なんですよ。だから皆さんはしょうがなくてセミナー来るとかね、ギリでしょうがなくてあるかもしれませんけども、それってもしかすると幸いかもしれません。それは狭いものにね、神様がいろんな導きと示しを持って導かれておるってことは、これは永遠の命を得る大いに可能性があるわけですからね。だからどうぞこのことを捉えてください。そして繰り返していますけれども、今日は宮の崩壊のことを語りました。そして判決と登場のことを語りました。話は非常に単純だということであります。で、終末のことは黙示録とか読んでると、もうなんだかややこしくて分かんないかもしれませんけれども、話は非常に簡単です。獣の国はアメリカですし、アメリカがまさにいろいろクリスチャンをね、おかしな方向へ行くために画策してるっていう、そういうことが単純に書いてあるわけです。またその方向は、何はともあれ教会の土台を憎んでる人たちが、キリスト教会を憎んでる人は教会の土台も根本も崩して、最後には、ね、クリスチャンたちを憎んでるから、最後にお前たちを拝んでるキリストさえね、教会から追放して我々の、ね、仲間のこの反キリストを、ね、立てるっていう、そういう嫌な計画ですよね。しかしそれはまた神様はある意味では許してすることを行わせて、それをもって麦と毒味を分けるという日が来るわけで、またそれはまた逆に地下教会が言えば教会の回復の日でもあるんです。非常に単純な事柄が書いてあるんです。でそれは説的に無理のない、またはエズラ・ネヘミヤの時代から予言されたことなんですよ、教会の回復ってことはね。でも幸いなことはこういったことの全てって言ったらね、大げさかもしれませんけど、あらゆる事柄はレムナントに示されております。で教会の回復も嫌ってことやってきまして、エズラ・ネヘミヤでもね学びましたし、で地下教会もね、散々カリの町山で行きました。まさにそのことが起きてくるんですよ。そして繰り返すようですけども、主御神が言ったように、血の身を幼み身を持つ教会は悲惨なんですよ。それはそれ自体が、その言葉自体は例えですよ。硬い食物、ね、ミルクばっかりですって、ミルクってね、乳のみを飲むわけですね。ヘブル書に書いてある乳を、で御言葉は父ですよね。あなた方は硬い食物が食べられないでまだ父を必要とすると言ってる。要するに表面的なメッセージとかは賢くできないわけです。それは悲惨なんです。でも硬い食物、あらゆる終末のことはみんな例えの中に入って、硬い食物の中に入ってますから、それを理解しないということは終末の基本の基本も理解できないんです。でエレメントは、まあ、私自身も追い出されたりはしましたけども、教会でもこの例えを理解し、硬い食物を食べるということをずっと続けてきたんですけども、それはまさにタイムリーだったわけであります。今の時代にまさに対応することができるわけですね。だからそういう意味では季節して最もトレンディーな歩みをしてきたと。
まあ、これからは知りませんよ。これからは全く一番流行語になるかもしれませんけど、先ほどは分かりませんよ。今まではっていうことですね。だからそういう意味では、この世のトレンドになる必要はありません。流行とかね。したくてもちょっとファッションよく分からないか、それはできないんですけども。そういう問題じゃなくて、霊的においてはね、霊的な世界とか、信仰世界においては、まさに主が語っておられるこの時代のね、一言も、必要な事柄を示されている。ここには大きな、ポイントとの恵みがある。こういうところはぜひ見ておいてください。じゃあ、以上でお願いします。